見店スタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。森部先生のですね、こちら塾のリスナー、いわゆる門下生の皆さんから様々な質問をいただいております。そちらにお答えいただきたいと思います。今日はですね、先週に続き、マッスルネーム K さんからのご質問です。質問、私は姿勢が悪く猫背になっています。トレーニングをすることで姿勢を良くすることはできますか？できるのであればどこの部分を鍛えるといいか教えてください、ということです。
はい。姿勢が変わっているのを正すのは、
はい、
まあ、多くの方がやっぱり目的の一つに挙げてるんですけれども、これは可能です。
はい。これはちなみにトレーニングをすることで姿勢が良くなる、そのトレーニングの部位とかいうのあるんですか？
はい。これは意外に足の指です。
は？え？足の指ですか？背中の猫背の話ですよ。なんで足の指
なんです
か？足の指を鍛えるんですか？
はい。これですね、はい、普通にスポーツクラブとかに行ったら、はいはい、大概のまあインストラクター、トレーナーの方々は、背筋力が弱いということで、はい、背中を鍛えろって言うんですけど、そんなの嘘です。
嘘なんですか？どうして？
全然関係ないです。背筋力が強くても猫背な人は猫背なんです。はい。
それはどういう体の、
まずですね、はい、直立で二足で立ってますよね、
はい、
でその場合に一番安定するのが、はい、まあ、とにかく重力のラインと平行な状態、
はいはい、
骨格で支えられるところっていうのが、はい、一番安定するんですけど、うん、猫背の人は猫背で安定してるわけなんです。
あ、その状態ですね。
そう、だからまあ仮に背筋力を鍛えてまっすぐになったとしますと、はい、今度は後ろに下がっていっちゃうんですよ。
ほうほう。
かかとに重心があるから猫背になってるんです。
今皆さん、今いいポイントですよ。かかとに重心があるから猫背になる可能性が高いということですね、う
ん、つまりですね、まあ、その足の指からかかとまでを、はい、まあ、そのまあ、全体として見たときにですね、はい、重心どこにこうかかってるかっていうのを考えると、はい、猫背になってる人はもうかかとに重心があるんです、そうすると上に乗っかっているそのこう体ですね、
はい、
体自体は後ろに傾こうとするから、まあ、バランスが悪くなるんですよ、足の指が浮いていくような感じ、
はいはいはい、
だから重い頭を前に出して前後のバランスを取るんです。
なるほど、はい、
それで猫背になってるんですよ。
ほうほうほう。
ところが前かがみになって、
はい、
そのぐーっと前にあの体を倒そうとするとですね、
はい、
前に出ちゃうじゃないですか、はい、足がこう我慢できずに取って、だから姿勢は勝手にまっすぐ伸びてくる。
おうおうおう。
重力のラインと平行になっていくんです、ところがそこに持っていこうとしたときに指が耐えきれないと、
はい、
その姿勢が維持できないんですね、だから足の指を鍛えないといけない、ということになります。
なるほどですね、
はい、
ちなみに足の指を鍛えることで後ろ重心の体が前重心になってくるんですかね。
そうそう、支えられるようになるからですね。
あ、逆に後ろ重心になってる人は指の力が弱いから後ろ重心になってるということですか。
そうなんです。
なるほどですね、
はい、常にバランスを取ってます。前後左右どの方向にも。
はは、はい、じゃあもう体の重心が後ろにあるとかじゃなくて足の指が弱いから後ろ重心になっちゃってるっていう方が近いわけですね。
そうなんです。だから足の指を強くして前重心にできるようにすれば勝手に姿勢は伸びてくると、猫背は改善されるということです。
おお、聞きましたか。ちなみにじゃあその足の指を鍛えるそのいいそのトレーニングとかってあったりするんでしょうか。
一番簡単なことはですね、はい、日常生活の中でほんのちょっとだけかかとを浮かすということです。
日常生活の中で少しかかとを浮かす。
そう、ほんのちょっとですね、はい、あんまり高く浮かすと今度は指の付け根の母指球とか、
はい、
骨の丸くなっている部分で支えてしまうから指あんまり使わないんですよ、
はいはい、
で指を使わざるを得ない状況に持っていくためにはちょびっとだけかかとを浮かすというのが特徴なんです、だからカツカツ音を立てて歩かないとかですね、
はいはい、
その程度でいいです、
ヒールとか普通の革靴を履くときにですね。そう、
重心のバランスなんて本当にもうミリ単位で変わりますんで、
はい、なるほど。ぜひ実践してみてください。僕も結構猫背なんでですね、悩んでるところはあるんですけれども、
はい、もう見事に改善します、
はいはい、ありがとうございます。では続いてはこちら、マッスルネーム、HI さんからと質問です。牛肉は筋質が良くて人間の筋肉に合わないと言われたりしますが、 森部先生はどのようにお考えでしょうかということなんですけれども、ここはちょっとさっき のゲストにもご出演いただいた佐藤さんにも参加していただこうと思うんですけどもね、
はい、
とてもグルメだと聞いておりますですね。
美味しいものばっかり食べてますからね。
美味しいものばっかり食べてる、はい、先生ちなみに牛肉は筋質が良くて人間の筋肉に合わない、こういうふうなお話があるんですか。
ないですね。
ない、
はい、全く意味が分かりません。
あ、そうですか。
筋質ってっていう言葉自体もよくわからないんですけれども、はい、まあ、タンパク質なので、まあ、それを評価するときにはプロテインスコアとかですね、はいはい、まあ、そのタンパク質分解したアミノ酸 の、はい、その組成によってアミノ酸スコアっていうので見るんですけれども、はいはい、まあ、動物の肉っていうのは、はい、魚の肉とかに比べるとやっぱりタンパク質の得点は低いですね。
お魚の方がタンパク質の得点高いんですか。
高いですね。あのイワシとかの方が高いですよ。
じゃあ、 あの筋肉つけたいときはイワシ食べた方がいいんですか。
まあ、あの魚介類とかの方がもう軒並み高いです。シジミなんてもうほぼ100点ですからね。
そうなんですか。
はい、
あらご存知でした。
先生から聞いたことがあります。
そうですか、
はい、
ただですね、ええ、あの本当にこう100点満点のもの自体が少ないので、ええ、結果的にその100点じゃないところっていうのは足りないわけなんですよ、ええ、それは、まあ、例えば90何点であろうと80何点であろうと、だそこを補って100点にしないと体の中ではうまく利用ができないので、はい、通常は、はい、あの調理の段階でいろんなものをくっつけるじゃないですか。例えば、はい、そのお豆腐とかだったら鰹節かけたりとかですね、はい、なんかその、まあ、薬味をこう乗っけたりとかして、はい、でまあ、複合的に100点に近づけるようなことが、まあ、普通は行われているわけなんです。
なるほど。今おっしゃる100点というのはそのタンパク質を摂取してそれをアミノ酸に分解して体に栄養素として摂取するときに必要な要素が100点という意味ですかね。
そうそう、あの必須アミノ酸というものがありますので、はい、その必須アミノ酸 の、 その含有量です、はいはい、含有率ですね、
はいはいはいはい、
どれが欠けてもダメなんですよ。
そうなんですね、うん、
どれが欠けてもダメなんですけど これはこれだけ入ってなければいけないとかいうものがあって、ええ、それに対しての充足率で一番低いものが点数になるんです。だから他のが例えば全部 120% ぐらいあっても1個だけ 50% っていうのがあれば50点になっちゃうんですよ。
その場合そのものを取った際にはそれはその筋肉にならないとかいう意味
です
か。
いや、ならないということではなくそれだけでは足りないものがあるのでそれをやっぱ補ってあげないと不足するものが出てくるということですね。
不足するものが出てくる、はい、なるほど。深いですね。
深いですね。
やっぱりでも佐藤さんもやっぱりそういうふうなこともこう栄養のことも考えながら日々あの美食を楽しんでいらっしゃるということでございますか。
うん、そうですね。
まあそこまでなかなかですね、日々は考えられないと思うんです
けど、もうあの基本食いしん坊ですからね、美味しいもの食べたいですね。
なるほどですね、はい、ということで、まあ、牛肉が特にそういうわけではないですけども、牛肉自体はそのさっき言ったようなその点数アミノ酸的な点数とかプロテイン点数的にはそんなに高くはないわけですか。
そうですね、
はい、豚牛、鶏ってなるとやっぱり鶏が一番高いんですか。
豚が高いですね。
豚が高いんですか、はい、ということで豚肉の方が、まあ、どちらかというとそういうふうな点数は高いということでございます。
ただそのあまりその得点にこだわって偏ってそればっかりっていうと別のデメリットも出てくる可能性がありますね、うん、というのがそのまま肉だけを食べてるわけじゃないのでいろいろ調理の段階でいろんなものが入ってくるじゃないですか、うん、だからやっぱり、まあよく噛んで食べるということを前提にしながら、はい、まあ、いろいろなものをまあ食べる、うん、ということで考えておけば、まあ、そう問題ないと思います。
なるほどですね、はい、ということです。続いてもう一つですね、質問がありますのでいきたいと思います。体力をつけるにはどのようなトレーニングが効果的か具体的に教えてください。それは体幹トレーニング、インターバル走、ランニング、トレーニング名もあれば教えていただければ幸いですということです。体力をつけたいということなんですね。
うん、答えようがないですね。いやいや、これ体力って何の体力か分かんないからですね。
あ、スタミナって意味じゃないですか、ここでいうところでは。
スタミナというものが持久力ということで、はいはいはい、例えばこの方がですね、マラソンに出るとか、はい、いうことであればこれはもう走るしかないわけですよ。
なるほど。
うん、その競技に生かすということで考えれば、
はい、
運動にはその特異性の原理というものがありまして、
特異性の原理、
はいはい、伸ばしたいものに一番類似したものでやんないと効果出ませんよということなんですね。例えばその先ほどまあスタミナというふうに中島さんがまあおっしゃいましたけれども、 走る人がですね、まあ、スタミナをつけたいと、で、まあ、プールの中で泳ぐっていうのももちろんスタミナはつくんですよ、はい、ところがものすごく遠泳で、まあ、1日例えば10キロぐらい泳ぎますよと、はい、相当なスタミナがありますよねっていう人でも走っても全然役に立たないんですよ。
なるほど、
うん、走る人は走ることで訓練しないといけないということになります。
なるほどですね、はい、
だから
どういった部分で、
そうですね、まあ、HI さんに、まあ、逆質問なんですけど、はい、何の体力なんですかと、それが分からないとちょっと安易に答えられないですよね。
なるほどですね、はい、ぜひ何に生かしたいのかと、何の分野でどのこう体力なりスタミナをですね伸ばしたいのかをもう一度いただければと思います。
そうですね、
はい、ということでね、以上教えて森部先生のコーナーでは皆さんからのね質問もどしどし募集しておりますのでよろしくお願いいたします。さあということで今日もですねあっという間の55分でございましたけれども、先生今日はいかがでございましたでしょうか。
いやーなんかなんなんでしょうねいや今日なんかもうポワッとした感じですね。
かなりこうね太陽にも当たってますからね、当たってますし、はい、その後にね温泉も行かれた、銭湯にも行かれたようでございますし、
いやだって海に行ってですね、まあ、海の家、まあ、ちょっとまあ勉強になったんですけれども、はい、何にもないんですよもうシャワーも僕水しか浴びてないしですね海に入ったのに、はい、しかもなんか博多湾だかなんだか分かんないけど汚い海じゃないですか。
やめなさいやめなさい
ベタベタした状態 で、はいはい、でこれはこのままちょっとラジオ行けんぞということでちょっと温泉に入ってきたんですけど ね、
アクアパッツァとかも食べちゃったりなんかして、
いやそうなんですよ、
ね、羨ましいですね、
羨ましいですね、
お腹減ってきましたね
めっちゃお腹減ってきました
ぜひねしっかりトレーニングして美味しいものを食べていい筋肉をつけたいと思います、
はいはい、
ということでこの放送はまた後日も聞いていただけるようにポッドキャスト配信を行っております。 Facebook をしてらっしゃる方はぜひ福岡町角森部塾検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますのでアクセスお願いいたします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それでは佐藤さんも一緒にこの掛け声をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、わかりました。
それではまた来週、せーのゴーマッスル。